さん、おはようございます。今日は素晴らしい賛美をパープリス先生から聞かせていただきまして、 I was so impressed by really wonderful song. Thank you very much. 英語のわからない方にはちょっと申し訳なかったです。素晴らしい歌詞でしたね。マリア、あなたのベイビーボーイ、あなたの赤ちゃんの息子が盲人の目を開けたのはあなたは知っていましたか。 Your baby boy raised from the dead ですかな、死から蘇ったのを知っていましたか、っていう賛美でしたけれども、何かこう信仰の年輪のようなものを本当に深く刻まれた賛美でした。感謝いたします。今日はご案内のように午後からですね、英語礼拝の時に、この英語礼拝に、うちの英語礼拝に来ておられる方の洗礼も一緒に行われます。今日はですね、知恵についてお話をしたいと思います。知恵ですね、 wisdom と言いますか、知恵でありますけれども、知恵という言葉の意味といいますかね、知恵というのは一体何か、ということになるわけですけれども、知恵という言葉を理解するためによく、一緒に考えれば良いと思われるのは知識という言葉でありますね。知恵と知識、ということでありますけれども、知識といいますのは、これは主にですね、情報ですね、あるいはデータと言ってもいいかもしれません。知識というのは、英語で knowledge と言いますけれども、知ることのできるものなんですね。ですから知識というのは本を読んだり、話を聞いたり、テレビを見たり、いろんな方法で得ることができます。これは知識ですね。でしかし知恵というのは何かと言いますと、知恵というのはこの知識を正しく使うためのものなんですね。ヒントと言ってもいいかもしれませんが、ですからこの山ほどの知識がありましても、それを正しく、それを適切に使うには、これは知恵が必要になるわけです。あるいはまたこの知識というものも、この世界中にもういくらでも手に入れることができます。書物によって手に入れようと思えば、図書館に行っても本屋に行ってもですね、本もああいう本は有り余っております。ラジオを聞いてもテレビを見てもですね、知識はもう吐いて捨てるほどありますね。もう有り余るほどの知識が世界中に満ち満ちております。特に現代はですね、高度情報化社会ですから、知ってないと何か損をするというか、あるいは知ってないと遅れてしまうような情報コンプレックスなんて言葉があるんですね。知るべき情報を知らなかったということで、知らないということの怖さ、そういうもののこう恐怖感があります。あのテレビを見なかった、あの本を読まなかった、あの雑誌を読まなかった、あのことを知らなかった、あなたあんなこと知らないの、そう言われるの一番怖いんですね。だからもうありとあらゆる、特に若い人はそうですけれども、ありとあらゆる情報をですね、この手に入れる、しかしそれは全部知識です。それらを正しく生かしていく、これが知恵なんですね。で、聖書の中にはこの今日のテーマになっておりますが、ソロモンという、王様が出てまいりまして、彼は知恵者として有名でありますが、彼はこの王になりました時に、父ダビデからその王位を譲り受けた時に、イスラエルという国は大変大きくなっておりまして、そして、おそらく何百万人という民がおりました。領土は今考えればそんなに広い領土のように思いませんけれども、 しかし当時はですね、この何百、少なくとも何百万という民が一つの国民として固まっているというのは、これはもう世界帝国に匹敵するんです。みんな部族部族でバラバラになっておりましたから、イスラエルという国が、まあ、面積としてはおそらく日本の半分ぐらいだったかもしれませんけれども、そこに何百万人という民がですね、一つの軍隊を作れるということは、これはものすごく強大な勢力になっていたんです。ですからバビロンもエジプトもイスラエルを恐れていたんですね、あの時代。まあ、言ってみれば当時の世界最大の国になっていったと言ってもおかしくありません。その王になった時に彼は神様に生贄を捧げて、そしてその夜神様から、あなたは大変良い、まあ、立派な王になりました、一つだけあなたに願いを叶えてあげましょう、あなたの願いを一つだけ叶えてあげましょう、あなたに何か今一つ欲しいものがあれば欲しいものをあげましょうと聞かれた時に、彼は神様、即座にですね、神様、私はこのあまたのあなたの民を正しく裁くのには若すぎて知恵がありませんので、どうぞ知恵を与えてくださいと言って、この祈るわけですね。その結果神様は彼に知恵をお与えになって、彼は国を正しく裁くという話ですが、この神様がですね、彼に与えてくださった知恵によって彼は世界最大の国を、最強の国をさらに拡大して、そして繁栄を得ることができたわけですね。神様の知恵によって、つまりソロモンはこの国を築くことができたわけです。もし私たち神様からですね、あなたに何か今一つだけ欲しいものがあったら何でもあげましょうと言われたら、皆さんはどうお答えになりますでしょうか。私もちょっと考えてみましたけどね、一つだけあげます、何でも一つだけ欲しいものがあったら何と答えますか、皆さん。やっぱりお金かな、あと借金が3230万ぐらいあるから、それにプラス老後のことも考えて、やっぱり8000万ぐらい欲しいかなってですね、そんなこと考えてる人がいるかもしれません。やっぱり健康が欲しいかななんてね、年を取ってくるとなんだ思いますね。いろんなことをまあ考えると思いますけれども、しかしですね、神様は知恵を与えてくださいと言う人はいないと思いますね。まあ、そういう意味ではね、ソロモンはすでにこの知恵を神様与えてくださいと祈る知恵を持ってたとも言えるんですね。そこからそのさらに神様はその知恵をこう祝されたともまあ考えることはできますけれども、実はですね、私たちはの生活には、もう24時間、まあ、起きている間常にですね、この知恵というものが必要なんです。で、私たちはですね、知識に頼りすぎるところがあるんですね。例えばですね、一番、まあ、社会人、現代人の問題であります人間関係の問題ですね、家族関係とか夫婦関係とか会社の人間関係とか、これ人間関係の本なんてですね、山ほど出てますけど、あれ何千冊読んだってですね、自分の人間関係良くならないんです。そう思いませんか。あの本を読み、この本を読んでですね、そしてその本の通りやったらですね、人間関係うまくいくか、いかないです。もしその通り行くんならですね、誰も苦労してないんです。誰もストレスを感じてないんです。相手が人間の場合ですね、知識は役に立たないことが多い。知恵が必要なんですね。あるいはさまざまな知識を手に入れて、そのうちのどれを使うべきか、どれを当てはめるべきか、あるいはどういう人に聞けばいいのか、この時こういう場合どうしたらいいのか、その時その時に応じた知恵が必要なんです。知恵というのはこのですからですね、このまあ手に入れようと思っても、あるいは努力をしても手に入れることができにくいものなんですね。1万冊の本を読めば私たちは知恵に満ちたものになるかというと、ならないんです。そこが面白いところなんですね。じゃあどうしたら私たちは 知恵を手に入れることができるのでしょうか。まあ、知恵を手に入れようと思うこと自体が素晴らしいことですね。大体日本の学校教育というものは知識が、ね、知識を教える教育です。知識こそが教育だと思ってますから。ですから学校に行って教科書がないなんて学校はどこにもないんですね。ぜひそういう学校を作ってもらいたいですね。学校に行ったけど教科書がない、ノートも鉛筆もない。知識は、この学校は知識を教えません。知恵を教える学校です。いいですね、そういうのは楽しいと思いますよ。行ったら教科書開いて、あのノート開いて、鉛筆持ってです。要するにこの知識をどんどんどんどん入れられるわけですね。でそういうところでですね、育っていきますから。だからこの成長していって、その知識によってサポートされないことには適応できないんです。まあ、よくお話に出てきますけれども、子供を育てるっていうことが今すごい難しいと言われてるんですね。で若いお母さんが子育てに本当に苦しんでます。なぜでしょう。子育てには私も思いますけど、知恵がいりますね。知識はそれはあのいろいろありますよ。だけれども知恵がいるんですよね。自分の今この子に何が必要かとか、どうしたらいいのかっていうのは知恵がいりますね。なのに知識を求めるわけです。だから卵クラブ、ひよこクラブとかですね、ああいうの雑誌がもうすごいでしょ。今皆さん知ってます、子育て雑誌っていうのがもう大流行りなんです。何十万部って売れてるんです。書いてあることはどれも同じですよ。どれも本当同じなんです。だけども知恵を求めない、知識が欲しいですからね。だからあのこの本にこう書いてある、この雑誌にこう書いてある、ラジオで NHK のあの相談の先生がこう言ったとかですね、そういう知識にばかり頼って、でもじゃあ実際に自分の子供にどうしたらいいのか、自分は今このケースでどうしたらいいのかっていうことができないんです。知恵がないですから。聖書は知恵について何と言ってるか、ものすごく分かりやすい、単純なんですね。今日はものすごい単純な話を引き伸ばして喋ってるんです。正直に言うと、聖書に書いてあることはもう単純ですね。主を恐れることは知恵の始めだと書いてある。主を恐れることは知恵の始めだ。で知恵の始めだと言ってますけど、知恵の終わりと言ってもいいんです。主を恐れることが知恵なんです、実は。これはどうしてでしょうね。全然関係ないような感じがしますね、知恵ということと主を恐れるということとは。でもこれは一番密接に関係していることなんです。どうしてかと言いますとね、私たちのこの人間にしろ、この世界にしろ、この宇宙にしろ、これは全て主が創造されたものです。主がお作りになったものですね。神様が考えて、神様が作られたものなんです。神様が設計者であり、神様が建築者であり、また神様が管理者である、メンテナンスもしてくださってる。でその神様がお作りになった世界の中で、私たちは右往左往しているわけです。いろんな問題に直面している。だったらですね、手っ取り早くこれをお作りくださって維持管理しておられる神様に聞けばいいんです。神様、こういう問題で困っていますが、どうしましょうか。その時に神は私たちに知恵を与えてくださるんです。ですから神様を、この世界をお作りになった主なる神を恐れない知恵はないんです。まあ、主を恐れるという言葉はですね、あのどういう言葉か、分かりやすく言うとですね、創造者に心から服従し敬う気持ち、こういうふうに書いてある本がありましたね。創造者に心から服従し、それを敬う、自分は作られたものですから、被造物です。自分が考えて自分を作ったわけじゃないんですから。いくら頭のいい人だってですね、オックスフォード首席で出た人だって自分で自分作ったんじゃないんですから。あれも被造物、これも被造物ですよ。世界中に頭のいい人いっぱいいます。アインシュタインだって被造物。アインシュタインと私に違いはどこにもないんです。あっちの方が脳みその細胞が多少多いかもしれないけれども、神の被造物であるという点においては、アインシュタインもソクラテスも頭のいい人全部挙げてもですね、私と同じ被造物です。神がお作りになった。作った方と作られた方というのは歴然と違うんですね。作った方と作られたものというのは違うんです。で私たち作られたものは、私たちを作った方を敬い、心から服従するという気持ちを持っていなければならない。またそこから知恵というものが
生まれてくるわけですね。私は子供の頃ですね、主を恐れるっていうのはですね、神様は怖い、そう思ってました。大体悪いことすると神様が怖い、神様が怖いと思ってましたね。そう言われてましたから、親にですね、今私も言ってますけど、誰も見てないけど神様見てるって言われてですね、あれ一番怖いですね。主を恐れるって言うとすぐそっちの方を想像してましたけれども、まあ、それもあながち間違いではありません。なんかいつもなんかこの辺に目があるような気がしてですね、この辺に目があるということは要するに背中向けてるということなんですけど、なんかこう神様見てる、怖い怖いと思ってましたが、まあ、必ずしもそういうことばかりではない、もっとですね、大きな意味ですね、私たちを作ってくださった方、設計して作って今日守って生かしていってくださるこの神様を恐れて、この神様に服従して、この神様を信じて、この神様を敬う気持ちがなければならない、これが知恵の始めであるということですね。すべての知識はこの神を敬うということからスタートしなければなりません。そういう意味からですね、この学校教育というものは考えなきゃいけません。神様を恐れるということがなければどんなに勉強しても意味がないんです。神様を恐れる気持ちがなければ知識は無意味なんですね。だから勉強して勉強して、いい学校に入って、中学高校大学に入ってですね、そして高級官僚になって、最後は手が後ろに回るとかですね、最後はどっか愚かな教祖に捕まって、人殺しをしてしまうとか、まさにあれはですね、まあ反面教師といいますかね、結局知識を得たとしても正しい知恵を持ち、神を恐れる気持ちがなければ何の役にも立たんということです。お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんね、学生さん、神を恐れることがまず教育の基本であるということを覚えてください。あるいは親としての責任、あるいは保護者としての責任は、子どもたちに神を恐れるということを教えることですね。あとは勝手にいろいろ勉強すればいいんです。それ勉強したかった、ね、でもあとはまあどっちでもいいですね。あんま大した問題じゃないんです。だけどもその後の方ばっかり重要になっちゃってですね、学校の勉強、ね、いい点を取りなさい、良い子の、あの学校のですね、通信簿ありますね、あれ一番最初のところに主を恐れてるかどうかなんてですね、良いっていうのがそこに丸があったら、あとは全部自動に良いにしていただいたらいいですね。あとはまあ悪くてもいいんですね、ここが始めです。ここがスタート、それは全ての基本じゃないとですね、ならないんです。これは私たちも、それは子どもの教育ばっかりじゃないですよ、私たちもそうなんです。だからついついですね、我々は知識に頼りがちなんです。何か問題があったら本屋に走ったり、その雑誌を見たりですね、人の話を聞こうという、そういう傾向のある人は気をつけなきゃいけません。それは知識病なんです。一種のですね、それは知識コンプレックス、自分は知らないんじゃないだろうか、自分は、だから神様の方に向かないでですね、情報信仰です。それはね、まさに日本はそういう状態です。情報信仰、データ信仰、ね、でもあの神から知恵をいただいたソロモンにの話、逸話に出てますね。皆さんもご存知だと思いますけれども、2人の友情がやってきて、そしてその2人にほぼ同時に子供が与えられた。朝起きてみると一人の子供が死んでた。そして次のそのもう一人は生きてた。で、二人の友人が子供を連れてやってきて、ソロモンのところにやってきて、王様、この子と私と同じ子供生まれましたけども、この女がこの子供の上に伏せて窒息死させてしまいました、でもこの子は私の子です、ね、二人で取り合いをしてる、私の子だ私の子だ、手引っ張ってですね、でソロモンがよしじゃあ剣を持ってこい、真っ二つに切り裂いて、一人はこっち一人はこっちにやれ、したら本当の母親は、いや王様そんなことはしないで、この子供をあの女にあげてください、こう言ったと、したらソロモンがその今言った女にその子をあげなさい。これ知恵でしょ、知識じゃないでしょ。そんなのは六法全書に出てきませんよ。まあ私はその法律の勉強したことはないですけれどもね、ないと思いますよ。だから知恵というのはですね、その自分がいろいろ調べて出てくるものじゃないんです。 これは神様からいただくものなんです。神が私たちに授けてくださるものなんです。あるいは私たちが神から知恵をいただいて正しい知識を得るということもあるでしょう。しかし全ては主を恐れるこの創造者である主からいただくものであります。で、知恵というものはですね、聖書、旧約聖書を見ますと、その時その時に応じて与えられているようでもあるんですね。まあ、いちいち開きませんけれども、例えば幕屋を、神の契約の箱を入れる幕屋を建てる時に、旧約聖書をお読みになった方は記憶にあると思いますけれども、誰それの上に神の知恵が与えられたっていう表現がね、何度も出てまいりました。あるいはソロモンが神殿を建てる時にも、神殿の制作のために誰それに知恵が与えられた。で、ソロモンはこの民を支配するために知恵を与えられたというふうに出てくるんです。だ、知恵というのはその時その時に応じて神から与えられるものと理解した方がいいと思いますね。ですからストックできないということです。知恵の本というものがあってですね、その知恵の本を読んでおけば、あとは一生大丈夫ということじゃないんです。もう死ぬまでですね、私たちはこの知恵をその時その時その問題その問題に応じて神様から与えられ続けていくんですね。そういう意味では我々に与えられている問題というのはですね、この神から与えられる知恵を得るための問題と。だから、もし我々に何も問題がなければ、我々は創造主なる神を恐れず神に知恵を求めることがないわけですから。だから神様は一人一人に神からの知恵を求めるために問題を与えておられるんです。だからもし私たちがその雑誌やら本やら人からの話でですね、問題を解決することができたとしたならば、その時我々は神を恐れず神を礼拝しないんです。だから我々に与えられている問題っていうのはですね、皆さんそうだと思いますけれども、簡単に解決できない、複雑なんですね。特に人間の中にある問題というのは難しいです。一朝一夕で解決できません。でもそれはその時私たちが神を恐れ、神様どうぞ知恵を与えてくださいと祈って、神様から知恵をいただいて、そしてその知恵を与えてくださった神を礼拝する、そのためにあるんです。練習問題なんです。練習問題。面白いことにですね、ここにいらっしゃる方は全員そうだと思いますが、自分に与えられている問題は絶対に、世界で一番難しい問題だと思っています。そんなことないですか。私に与えられている問題は他の人より絶対難しいはずだと思ってません？大体そう思ってるんですよ。そうでもないですか。私の問題は軽いから大丈夫ですね。大体思わないんですね。ああ、なんで私はこんな難しい問題を与えられているんだろう。ああ、私の問題は難しい。みんな大体そう思ってるから安心してください。それぞれに違った問題が与えられていますけれども、それは神の知恵を求めるために与えられている問題なんです。神の知恵が与えられるならば、それは我々にとっては不可能に思えることも神の知恵によって解決を得ます。それは間違いのないことなんです。その時その時に応じた神の知恵を私たちは、この世界をお作りくださった神様から得るわけであります。最後に一つ付け加えるならば、聖書にはキリストは神の知恵だと書いてあるんですね。コリントの手紙ですけれども、キリストは神の知恵である。これはどういうことか。イエス・キリストは神のもとから私たちを救うためにこの地上に来てくださった神の御子であります。そして私たちの罪の身代わりとしてご自分で十字架にかかって私たちの罪を許してくださいました。私たちの罪を取り除いてくださいました。誰がこんなことを考えたでしょうか。誰がこんな面倒くさい、あるいは悲惨な方法を考えたんでしょうか。これ神ご自身なんです。でも世界中の知恵者がこの聖書に挑んで、そして人間の解決の方法をさまざまに求めてきましたが、イエス・キリストの十字架による以外に救いの道は見つかっていないんです。この方法は古いとかなんかいろいろ言われてきましたけれども、これは人間の救いの方法として完璧なものなんです。論理的にもこれは壊されないんです。矛盾があるじゃないか、こんなことおかしいじゃないかということは誰もできないんです。これは神の知恵で成したことですから完璧なんです。 神様が私たちをご覧になった時に神の知恵が生み出したもの、それがイエス・キリストなんですね。だから神様は私たち一人一人の問題をご覧になっておられます。そして私たちが神の方を見て、神を敬い、神を恐れて、神様どうぞ知恵を与えてくださいという時に、イエス・キリストを与えてくださったと同じその知恵でもって私たちに知恵を与えてくださるはずなんです。私たちに解決を与えてくださるはずなんです。だから私たちはこの神の知恵をひたすらに求めていかなければなりません。昔ですね、私はノコギリですね、ノコギリ、あれをですね研いだことがある。皆さんノコギリはどうやったら切れるようになるか、まあ知ってらっしゃいますよね。私ね、中学ぐらいの時なんですけどね、ノコギリでこう切っててですね、なかなか木が切れないので、砥石を出してきましてね、もうそこで笑ってる方はおかしいなんて気づかれると思いますが、私その時何も知らないですから、砥石を出してきてですね、包丁を研ぐようにこのギコギコ研いでたんです、ね、これ何も知らないですから、やればやるほど切れないんですよね、うん、でその時にですね、どなたが来られたかね覚えてないんですけど、教会の方誰か来られてですね、大田さんだったかな、うん、でケラケラ笑ってましたけどね、誰だったか忘れました。大田さんは私のそういう方、確か大田さんだったかな、それで教えてくださったんですよ。いやそうじゃないと、ね、ノコっていうのはこのノコの歯があるから、芽が出てるから、これをこんなヤスリでこの目立てをするんだって言われてですね、びっくりしましたね。でもそのことをですね、この知恵の話を考えてて思い出したんですよ。これ私たちは神がこの世界をお作りになって、そして神の仕組みの中で生きているにもかかわらずですね、自分の方法でその問題を解決しようと努力する傾向があるんじゃないだろうかということですね。だからその全ての仕組みをご存知である神様の目から見ればですね、まあ、あたかもノコギリを砥石で研ぐようなことをしているわけです、一生懸命。でも一旦目を神様の方に向ければ、その方法自体が間違ってたということを神様が教えてくださるはずなんですね。だから無駄なあがきはやめて、神を恐れ、神からの知恵を私たちは素直に求めていけばですね、神様は必ず良い方法を与えてくださいます。そのために私たちは神様に結びつき、神の子とされているわけですね。感謝のことです。神の子とを呼んでくださっているわけですから、父親は子供に全てのことを教えようとしますよね。バカな、うちの息子はバカだな、包丁を研いで、砥石で研いで、あのまま一生研ぎ続けてこいつは終わるぞなんて絶対思いませんからね。そうじゃないと、こういうふうにやるんだというふうに教えると思いますが、まあでもしばらく見といてですね、切れなくなったかなんてですね見とられるかもしれません、そうかそうか切れなくなった、そうだね大変だねって言って、それでまあヒントを与えるというようなことをするかもしれません、まあ、それはまあそれぞれ状況に応じてますけれども、私たちがこの週もいろいろな問題を神様からいただくと思いますけれども、まず自分が何か問題を得たときに情報に頼ろうとしているかどうかを調べてください。チェックしてください。そういう傾向にある方は、あ、これはいかん傾向が自分に体に身についているなと思ってですね、気をつけなきゃいけません。何かあったらですね、すぐにマニュアルに飛びついていこうとする、日本の傾向ですね。それはいけませんよ。書いてないから難しいんですから。ですからまず私たちは神様に求め、情報を得るためにも神様どうぞ適切な情報を与えてください。良い本を教えてください。またこの情報を正しく使う知恵を与えてくださいと言って、神様を仰ぎながら、神を恐れながら、知恵をいただいて参りたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちはこのあなたのお作りくださいました世界の中で、また自分自身もあなたに創造されたものであります。しかしつい自分の力に頼り、 また自分のこの愚かな頭脳に頼って全く的外れなことをし続けてしまいます。神様は私たちに必要なのはこの世の情報や知識ではありません。あなたからの知恵であります。またあなたは私たちに時に応じて素晴らしい解決の知恵を与えてくださると信じて感謝をいたします。どうぞ私たちがまずあなたを恐れ敬ってこの週も生活できますように導いてください。ともすれば本や雑誌やまた人の話にばかり耳を傾けてしまいがちなものであります。しかしそれらのものも必要ではありますけれども、何よりもまずあなたからの知恵を求めることものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。